2月7日木曜日、時計の針は11時30分を回りました。皆さんこんばんは。桂米二の落語夜話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。私は番組アシスタントの小原和代です。そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは。ちょっと喉の方がいがらっぽいというか、飲みすぎというか、はい、
どうしちゃったんですか？
ここのところ毎晩2時ぐらいまで飲んでますね。
あら、
はい、
いいですね。
のか悪いのか、ご機嫌
さんで、うん、はい、
まあまあそんなに二日酔いで、しんどいということはおかげさんないんでね、まあまあまあ結構な目覚めをしておりますんで。
あ、そうなんですか、うん、
はい、
では後ほどそのお酒の話も、はいはいはいはい、聞かせていただきましょう。うん、そして
はい、スーパーサブの桂二条でございます。はい、今日はラジオカフェに女子大生の方が見学に来てはるそうでございまして ね、
ね、そうですね。
最前からちょっとカメラをね回してはるんですけども、はいはい、
すごく意識してますね。
本番前の緊張感のないところを見てもらったかなって、
ね、これが男子学生やったら無視するんでございますけどね。
本当にね、
はい、
もう米津さん手を振ったり、
はい、
ね、
うん、
はい、そんな中で放送という、
一緒に喋るか、
はい、いいですね、なんかね明るくなります ね、 ね、はい、
いや普段暗いみたいな。
いやいや、そんなことないですよ。はい、では今日はですね、いろいろとここ最近の出来事についてね、
そうですね、
お話をしていきたいと思いますので、
しょうかね、はい、あんまり今日はテーマを決めずに喋ろうと思ってるんで、
はい、はい、米津さんがなんでお酒を毎晩飲んでるのか、そんな話もね、
うん、もね、うん、
はい、聞かせていただきたいなと思います。今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜ですが、
はいはい、
まあ、ここ最近ヨネさんがお酒を飲んではるということで、
ここ1週間ぐらいすごく忙しくて、まあ、それについてもお話しますけど、はい、まず、これは土曜日ですね、2日か、
はい、
2日の日は鳥取県の智頭町というところまで行ってきましてね、
はい、
どういったかな、鳥取の一番南の橋なんです、うん、岡山の県境に近いところね、そこで京都からスーパーハクトという、その智頭急行 の、 あの車両でね、
はい、
まあ、専門的なこと言うてもあれけども前から乗りたかったんですよ。これ乗って取っといたら早いやろうなと思って、ほんな京都から地図まで2時間半ですわ、早いもんです。
うん、
行ったら雪景色 で、
で
雪祭りのイベントとして呼んでもらったけどね。
なるほど。
で、まあ、スーパーハクトン乗るって京都から面接して行こうって、増2号車でマシ2号車って書いてある。増結、つまりお客さんが多いさが1両か2両増やすわけね。で京都駅で、増マスにマシ2号車って書いてあるから、どこ並んでるのか分からへんのよ。
1
号車2号車とか書いてあるけどもこれ増結やから分からへんで、で多分その一番後ろにくっつけんやろう思ってね。
そうですね、
で後ろの方並んでたら、入ってきたら2号車の後ろについてるわけよ。
あ、
つまり増結が 2両 じゃなくて2号車の後ろに余分なのがついてるから増2号車らしいね。
あ、
順番で言ったら3番目についてる。
そうそう、3番目に来たんや、
はいはい、
でまだダーッと走ってやな、荷物あんのにちゃんと親切に言ってくれなんだ
な。それはね、言ってほしいですね、最初にね、アナウンスでね。
それで、まあ、それから、いや、こういう性格ですから、乗る前にホームページで車両の編成なんか調べてんのよ。
あ、さすがですね、
まあ、鉄道ファンですからね、
でどこ乗ったらいいなと、そういうところが造形車やからどこかよくわからなくて、
はい、うんうん、
まあ、最初から走らされてね、うん、で向こう行って、とりあえず湯葉とか豆腐の料理をいただきまして、お昼飯に。
なるほど。
で、まあ、石谷家住宅というね、昔のね、お醤屋さんの屋敷ですわ。江戸時代のね、そ、はい、あれがいつごろだったんか知らんけども、うん、とにかくすごい邸宅地が田舎の、その、お金持ちの家という感じでね、入ったところが土間になってまして、まあ、台所圏なんやけどもね、そこがむちゃくちゃ広くて、そこで落語会した
い。土間って
さ、土間の、で土間のとその畳のとこと両方一部屋になっててね、
はあ、うん、 田舎の家じゃもうむちゃくちゃ広いですからね、うん、考えられないぐらい、
上見たら吹き抜けがすごくて、うん、柱とか梁とかくり、組んであるんやけどもね、うん、これだけでもすごいなと、で部屋もたくさんあるしね、でまあ、そこで、落語やろうと、で雪祭りの一環で、土日と雪祭り外ではね、うん、やったあって鎌倉みたいなの作ったりね、ちょっと雪像みたいなのもありましたわ、うんうん、で落語会、うん、ところが寒いの
寒いでしょうね
昔の家は ね
昔の家
は
昔の家ですからね、
ストーブやとかもうありとあらゆるのいくつも入れてんねんけどもね、うん、寒いね、うんうん、で息が白くなりそうな感じです
ごい環境の中、
うん、そこへ120人ぐらい来はったのかな、要はいっぱいそこでちょうどいい人数が集まったんやけどもね、お客さんももうダウンとかそんなん来たまま座ってあるしね
ちょっと震えながらね、
これね、うん、寒いとね、うん、あんまり笑いって起こりにくいんですよ、う
ん、あ、まあね、それ分かります ね、 ね、寒いとね体も固まりますし、
これがね今冬ではそんなことない、夏にそれがあるのよ、冷房が効きすぎて、
あ、
冷房が効きすぎて今日ちょっと受け悪いなと思ったらお客さん聞いてちょっと寒かったっていうことがあるの、
ね、そっちに気が取られてしまうんですかね、
う
ん、
というかもうか、ね、体が硬くなってるのか、ね、笑えないみたいな、笑いにくい状況になるんでしょう、まあ、それがあるから大丈夫かいなと思ったの、うんうん、でところがねもうトップのジャグゴロ君と私が2席で2人で行ったんですけどもね、はい、でジャグゴロもよく受けてるし、私ももうねもういつもの枕がないかんやってよう受けるのよ、うん、あ寒くても大丈夫やなって自然の寒さはまだええのかもしれんね、
まあ、向こうの人は慣れてはるんかもしれませんね、
あ、そうかもしれない、
ね、その環境にね、
うん、はい、私が慣れてへんあのね寒いと鼻詰まってくるのよ、鼻声みたいになってくるの、うんうん、自分でわかるのね、うんうん、ところがまあ2席喋って、全部で3席やったけども、はい、よく受けましてね、うん、で気持ちよく、まあ、日帰りでね、はい、7時半ぐらいのが最終の、うん、京都戻ってくるのがあって、うん、でまたそこのその豆腐と湯葉なのに、うん、そこのお弁当をまたもらって、
う
ん、
あ、
おいしい、
うん、
お土産、
ところがね、うん、もうそのお店としては食べやんやと、うちの店で食べるのと違うんですかっていうことやったらしい、うんうんうん、つまり弁当に詰めてなかったわけ、
はい、
でその向こうの、古谷さんちゅうでね、向こうの担当の人が行ったら、うん、何もまで戻ってきゃあらへんね、うん、駅で待ってたら、
うんうんうん、
ほんならまだこれから詰めんやと、
あ、そう、
もう5分で列車来ますよ言って、うん、慌てて詰めてくれはって、ね、
あららら、
その間にビール買おう思って、駅に自動販売機あったからね、うん、これが1000円札入れても何ぶりで戻ってくるのよ、でこっちも変えて3枚ぐらい、なんでやねんって、ほんでふっと見たらね、新500円玉使えませんって書いてあるね、うん、新500円玉使えへんって今時こんな、自動販売機が500円、うん、500円玉、新しい500円玉、
つまり斜めのギザギザ入ってるやつですね、
う
ん、
それ何年前、もうちょっと10年近く前やと思うね、これは古いでと、その下見たら新千円札は使えませんって書いてある、
絶対買えないじゃないですか、
あるもんや思って、
500円札入るかもしれないですね、
500円札する
い、今更両替もできひんし、100円玉かき集めて、でジャグゴロに何ぼか出せ言うて、
ビールほんまに大丈夫なんですか、そのビール、ね、その中に入ってるものがね、
確かにね、
うん、それは確認しなかったけど、もうだから、
うん、
ああいうことあるんやね、
うんうん、まだまだそういうね、
あれ酔っ払ってる時やったら僕自動販売機蹴ってますよ
もうダメですよ、
まだ飲む前や
から、飲む前やからね、
おとなしくしてて100円玉かき集めて買いましたけどもね、で向こうにもその造り酒屋があって、諏訪泉というね、そこで、ま、ちょっと酔ってお酒行こうって、うん、でまあ2人で、うん、ジャクゴロという男はね喋らないんです、
まあ、
話しかやのに、
普段は
上方落語界一喋らない男とされていますね、
は
い、
ジャクサブロー兄さんの、弟子なんやけど、ジャクサブロー兄さんそれで怒ってるぐらい、話しかで普段喋らへんっていうのはどういうわけやねんって言ってね、うん、 まあ彼の性格なんか、じゃあちゃんと舞台では喋ってるんですよ、はい、うん、落語もちゃんとすんねんけども、
あのジャクサブロー師匠と、うん、そのジャグロ兄さんの、はい、弟弟子 の, あのジャクタ兄さんの2人の会話なんですよね、うん、指定の会話で、はい、あのジャクタ兄さんがジャクサブロー師匠に、うん、いや僕入門してからもう4年になるんですけど、うん、ジャクゴロー兄さんと喋ったの合わせたら、うん、僕40分ぐらいしかこの5年間で喋ってないですっていう話をジャクサブロー師匠に言うたら、うん、お前まだええわ、わしゃ25分やるそれぐらい喋らないという
2人で飲んでも会話が全然弾まない、
ね、
けど前よりはマシになったんやあれ、
はい、
前はねなんかこっちがね、とことぐらいバーっと喋ってはいでしまうね、
まあはいですね、
うん、話が次につながらないですね、
そうそう、うん、ああそうですね、惚れたこうですこうですって、うん、普通会話ってつながっていくもんやんか、
はい、
なんか一言言うとそれでしまい、でまたしばらく沈黙でこっちがなんか喋りかけるでしょ、ぎょうさん喋って家とか前とかそれでしまい、それで飲んでたらこれは悪酔いするわ
ただお酒入りはりますとちょこちょこと、
お酒は飲む方なんですか、
ね、もう非常によく飲まはりますね、
そうなんですか、
は
い、
その後輩と一緒の時でも喋らへんのかな、
そうですね、
なんか誰かに聞いたけどもあいつがその、ね、飲んだ時に喋ったという、
はい、
うん、なんか自分の言いたいことをだーっと言ったというのをだいぶ前に聞いたように思うん
だけど、日本国についてですね、まあ、いわゆる政治とか、
はいはいはい、
自衛隊論であるとか
いろんなこと
そういうことは非常に、あとプロレスですね、う
ん、
興味のあるところはものすごく
ついてきはるんですね、
ついてきはるんですけど、ただ周りがそれが誰もわからない状態なんで
詳しすぎて
、はい、
そうやな、彼が喋り出したらこっちが黙らないしゃあないよね、はい、は
い、そういう話です、うん、
まあまあそういう男と一緒に帰って
きて、ね、一緒だったんですね、鳥取に、
うん、はい、行きはもう全然物言わんとこっちはもう、はい、なんか言語界での流してましたわ、うん、
でそんな風に過ごされて、うん、そして、
それが2日ですわね、
はい、
うん、まあ、その日も飲んでたんですけど、うん、3日が節分、うん、4日とね、祇園のお化けというのがありましてですね、はい、これは昔からあるんですけども、何かちょっと、芸妓さんなんかがね、紛争して例えば歌舞伎の真似をするとか、はい、踊り踊るとかいろんな芸をね、これも真剣にやりはるわけ、うん、稽古してね、前見たんではね、何年前やったかな、その雨に歌えばタップダンスとかね、そんなのやったり、お座敷でタップダンスやねんから、なんか板持ってきてね、
うん、
で、まあ、そういう趣向があって、
はい、
で祇園の加藤さんというお茶屋さんでね、
はい、
そこではおかみさんとお店の従業員のね、女性と、でいつもお化けやってあるんで、そこで落語がやりたいと言ってきはったんですよ、
なるほど、
で、まあ、石田の大将を通じて頼まれて、で、あ、これも面白いかなと思ってで、まあ、今年年明けてからね、年末にそんな話があって、年明けてからお稽古始めたんで、うん、結局おかみさん入れて5人の女性が、落語をやるという、まあ、小話なんやけどもね、1人3分とか4分とかそんなんで、5人出たらやっぱ20分近くあるんですけどもね、うん、でそれをやりましてですね、お稽古何遍行ったかな、あ、5、6回もうちょっと行ってるかな、
うん、
もうすっかり女性とも仲良くなりましてですね、
だいたいどういった感じの小話は
一つはサンバカ、はい、アホが出てくる、初め一人、はい、で二人三人となる、ね、
アホが増えていくという小話ですね、
二条君は知ってるね、
はい、僕はもう初期に教えたな、なんかその、うん、ちょっと変わったみたいなのはなかったですかね、
あとね、それからおならの話、新婚のおならの話とか、他にはあとね、色っぽい話もつけたんですよ、
やっぱり花町ですしね、
う
ん、
はい、
うちの師匠の出してる、まあ、今 CD になってますが、 色は庭江戸というね、うん、2枚、出てますけども、うん、その中からできそうなやつを選んでね、うん、お二人の人に、うん、
お色気小話です、
一つは百人一首に絡ませた話で、もう一つは庶民えげつない話も入れて、ね、
放送かけられないぐらい
そんなんも入れて、はい、まあ、みんな 飲んであるとこやさかいね、で5人それぞれやってもらって、でこれがねもう教えてて面白かったんが、みんな覚えてやってくれる、これはもう結構他社にやりはんねん、みんなねその我々話し家にはないまあでやってくれるのね、だからそれがねあのそれもそれぞれ違うから、みんな5人が5人とも違うまあでね、まあ、別の話ないけども、わこれ面白いなと思って、素人さんにそんなに教えることはないんですけども、これはねなかなかこっちがええ勉強になりました、あこんなまでそのサンバカをね、やる人はいいひんなというぐらい、でその人ねバレリーナやないって背の高い人でね、べっぴんさんで、その人を聞いたらバレリーナない
って、
まあ、ちょっとやってないけどもそのプロとしてやってたんです。
バレリーナの店舗で小話をやったわけですね、
でも本当皆さんお上手ですよ。私もね見に行ったんですけれども、可愛らしかったですね、女性の方が落語するっていうことは、
着物着てね、
あの着物はね商店みたいな、大喜利みたいな、みんなそれぞれ違う色の色もつけ、割と派手なやつをね、そこに門のところね、初めはね、浅野さんのも鷹の葉の、あれねがついてたんやけど、その上にハートマークとかいろいろシール貼って
まあまあそういうもんお遊びの、ね、
で頭にはね、そうそう頭はねカツラというか、カトちゃんみたいな、
そうそうそうロフトみたいなところで探して
みて、
仮装に使う、クリスマスパーティーなんかに使うようなそのカツラやね、
で、体にはねなんかいっぱい詰め込み、
着物
綿みたいな、カップコをよく
加工美を締めるのにはお腹が出てる方が締めやすいんでね、なるほどってよう分かってるよ、私は苦労してお腹出しましたから
あそうだったんです、
はい、長年かかって、
ね、で、まあ、それが飲みずっとそれで飲んでるわけですか、その間も、
もう飲まずですよね、
おばけの時の返事してはる、見てはる時は飲まず、
それはあの、ね、飲んでる時もありましたけど、お座敷で2階でやった時、下の1階のカウンターのとこでもやった、その時はもう飲んであるときは、やっぱり2階の方が落ち着くんでね、その座敷の方が、はい、その方がよく受けるような気もしたってね、6回ぐらい やったんかな、2日間で、でまあ、なかなか面白いんで、まあ、そんなん で3日の日、3日4日と2日間やったんですけど、3日の日にね、千能寮先生が来てくれはって、
あ狂言のね、
私が今習ってるね、茂山千能寮先生が来てくれはって、またそれも見て、帰りはったんですけど、その後みんなまた他の人と飲みに行って2時で、次の日も2時で独演会、今日大阪でようやるわ
でも盛り上がってましたね、すごくね、
そうですね、まあ、何やかんやで、楽しい経験をさせていただきました
ので、貴重な経験で、そういうものもあるんだなということでしたね、ではここでインフォメーションいきましょう、今日はたくさんあるんですよね、まずはどれいきましょう、
明日ね2月8日金曜日、午後7時から北田染屋町寄せですね、私の会で2席あります、あと二条くんと朝吉くんがあります、京阪市場の井筒八橋ビルの今回、この間からねここ4階でやってるんです、今まで5階でしたが4階に変わってますのでご注意ください、1500円当日のみです、お問い合わせは075-531-2452、 531-2452、 川辺工房までお願いします。
終演後にあれですね、抽選会、井筒さんの八つ橋があるという、
三笠
から、三笠ですね、
多いんですけども、
あります、そしてこち
らですね、それから3月1日の土曜日、この近所なんですね、ラジオカフェの近所にあります京都文化博物館で初めて、第1回ですわ、京の三条寄せというの、これあの米朝事務所が間に入ってますので、私が設けるわけじゃないですからねこの会は、米地団長、泊丸町場、二条と京都の出身、あるいは二条みたいに、京都に住んでるのを集めたということ
で、僕だけ違いますね、この見た感じでは、他の方皆さん京都出身で、
みんなあれやん、在住じゃないわけ
ね、今は違いますけども、
私だけが、京都に関わってる方々、
京都生まれで京都在住は私だけなんですけどもね、 3月1日土曜日6時半からです、はい、ここはちょっと高いんで3000円でございますので、ね、
はい、でもたくさんの、ね、
はい、定員が150名様となっております
ので、はい、連絡が見れますので、うん、はい、ぜひこちらの方はチケットはどうするんですか。
お問い合わせ書いてへんどこって。
問い合わせはね、いろんなところが
業さんがあるんですね、言い切れません、
う
ん、
はい、まあ、米朝事務所ホームページで見ていただきたいと思います、はいはい、
そしてもう一つ映画の話があり
ますね。載ってるかどうか分からへん、
ね、あ、そうですね、
載ってなかった
ら後でちょっとね確認してエンディングでお話したいと思います、はいはい、あと映画の話もありますね。
あ、そうそうそう、
はい、はい、これは
これはね、はい、ヤジキタ道中テレスコというのを、うん、2月11日の祝日ですね、
はい、
宇治市文化センター大ホールで、10時半と2時の2回ですね、はい、これ、はい、あの落語がたくさん出てくるそうです。私残念ながら見てないんですけども、
うん、そうなんですね、
そんなのがあるということをお知らせしておこうと思います、
はいはい、ぜひぜひ告知してくださいということでね、うん、はい、いらっしゃいましたけど、
はい、入場料がね一般1000円なんで
安いですね、
はい、はい、とても安いので、
はい、
中村当日はでも1200円なんで、
うんうん、中村勘三郎さんが出た、
はい、あと小泉京子さんも、うん、はいはいはい、出てますので、はいはい、楽しい映画よかったら祝日にご覧ください、はいはい、さあそれではここで1曲お届けしましょう。今日は何の曲かけましょうか。
今日はサンタナを持ってきました、この人のギターもなかなか素晴らしいもんです、
はい、
君に捧げるサンバです。
はい、続きまして2条のコーナー上場レポでございまして、私3分間で、おすすめの推薦の一品をご紹介しようというコーナーでございます、
はい、しっかり喋ってください。
はい、
3分差し上げます。
はい、差し上げます、
うん、トントンと行くわけですか、
はい、それでは あまり言葉をこちらから差し挟まずに、はいはい、続けたいと思いますので、はいはい、じゃあいきますよ。はい、スタート。
はい、今回ご紹介するのは、まあ、多分ね挟む余地がないと思います。私の趣味でございまして、
うん、
機動戦士ガンダムをこれ紹介しようということでございましてね。
男の人でもみんな好きですよね。
大好きなんでございますね、ここちょっとね写真をここに置いてありますけどご存知でございますかね。この機動戦士ガンダムですけど、はい、1979年から80年、1年間で全43話が放送された、まあ、ロボットアニメのもうね、はい、キングというかね、
うん、
もう未だに25年以上経つ今でも根強いファンがおりまして、はい、まあ、おそらく一番の人気じゃないかと思うそのガンダムシリーズの第一作でございまして、まあ、これをガンダム好きの間ではファーストガンダムと言うとありますね、続編なんかがあるんですけども第一作ですのでファーストガンダムと言われております。はい、物語は宇宙世紀、0079年 0079、うん、まあ、そういう世紀がありまして、ね、
1分経過、
人類がこう増えすぎまして、
うん、
で人口を増えすぎた人口をどないしようということでスペースコロニー、まあ、巨大な宇宙ステーションに移住させてるという時代でございましてね、その中で地球から最も離れた、うん、遠いコロニー宇宙ステーションに住んでありますサイド3というね、うん、まあ、そのサイドというんですけども、うん、そこの人たちが宇宙同士で独立しようというね、うん、ジオン公国というのを名乗って、地球連邦、地球の、ね、星に戦争を挑むという、
うん、
お話でございましてね、うんうん、わずか1週間でこの人口の半分を失ったところから話が始まるわけでございまして、はい、でこのサイドセブン、まあ、コロニーのサイドセブンに住んでおりましたアムロ・レイ少年がまあ、ひょんなことからこのジオンの、ね、攻撃を受けてモビルスーツガンダムのパイロットになってしまうというお話でございます。はい、でまあ、ライバルの、ね、皆さんもご存知かもしれませんが赤い彗星のシャアというライバルとの戦い、仲間との別れを描いて、うん、少年たちの成長を描く作品でしてね、うん、まあ、これ本当にね、いろんな付属プラモデルでありますとかゲームでありますとかもうなんぼでもあるんですね、
はい、
で僕らが小さい頃の人たちがちょうどこれを開発するようになりましたので、つまり僕らが子供の頃にこんなガンダムがね、おもちゃがあったら面白いだろうというものが、うん、今どんどんで昔夢やったものをそのまま引き継いでやってはる方がどんどんあるわけでしてね、もう溢れててもうこれ大人買いする人が後を絶たないという作品でございまして、もう師はもうほんまに白毛なんですね。
あと10秒
まだありますか、
はいはい、
ガンダムね、はい、なんかないですか、
その思いを、
思い
ガンダムへの思い、
うん、もうやっぱりこれ見て、
はい、終わりました。
なんじゃいなそら なんじゃいなぞ。
いやでもガンダム好きな人って、はい、そのセリフセリフ一つ覚えてるでしょ。
あ、もうみんな覚えておりますね、
そのシャアのね、
はい、僕も
言葉であったりアムロの言葉
であったり、私は登場人物言われても分からへん。
あ、これね、だから何がすごいかと言いますと、ヤマトとかね、宇宙戦艦ヤマトは、うんうんうん、あの違う星の人とかモンスターが襲われてくるという状況なんですけど、このガンダムというのは初めてこの戦争ものを描いたわけですね。人間対人間でどちらが正しい、どちらも言い分があるというので、複雑なストーリーがあるというので人気を博したわけでしてね、その善と悪だけに分かれてないというところが、
あ、あの、
はい、あれなんですけど、
と言われても分からない。
まあ、あのいろんな DVD なんかでも出ておりますので、
もう出てますし、何回も再放送もされてますし ね、はい、ですね、で最近も新しいガンダムもあるでしょ、
どんどん出ておりますので、
ねえ、
うん、まあ、順番に見ていただくと、はい、ちょっと分かってい
ただける。見事に私のトーンを下げてくれましたね。
いや、今日はこないなるやろうなと思ったんですけども、
分かりながらお届けしました、うん、3分間の二条さんのコーナーでした、
はい、
さてエンディングとなりましたが、先ほどの、今日の三条寄せの、ね、
お話
なんです
けども
、ね、うん、そうなんです、京都文化博物館で行われますね、3月1日の土曜日なので、ここ、京都文化博物館事業部でもチケットを使っているということなんですね、はいはいはい、お電話番号が京都で、075-222-0895 番、
はいはい、ね、そこが一番いいみたいですね、
はい、一番わかりやすいんじゃないでしょうかね、はい、こちらの方でお問い合わせください。3月1日の土曜日午後6時、はい、会場で6時半からスタートです。
なんか好評らしいんで、ね、うん、早めにお申し込んだ方がいいと思います。
はい、余裕を持ってチケットね、
前売りと当日の値段の差はないらしいです。この間電話して聞いたんですけど、
あ、そうなんですか、はい、
まあ、すっかりとガンダムでテンションを下げてしまいましたね、この、は
い、
ショーのね。
いやでもね、二条さんのね、あの趣味でもあるガンダム、
はい、あの、はい、男の子は好きや
そうですね、
僕も男の子よ。
僕も男の子ですね。じゃあ来週はどんな二条さんの
別人28号の話しようか。
じゃあそういうあの米津さん向けのお話もね期待してますので、来週はどんな話が出てくるのかお楽しみです。それでは皆さん
ということで、
はい、おやすみなさい、
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。